神田さんのその記者さんをお呼びして、うん、神田さんがこうニュースを聞いていくっていう番組の構成だと、はい、なんとなくその神田さんの立ち位置が、コペテンナイトでいう私の立ち位置になって、記者さんが誠に、ね、基本はなるのかなというふうに今思ったんですけど、うんうん、なんかそういう時にこう質問する時のコツじゃないけど、もし
向こう、あ、めっちゃ聞きたい、
そうそう、どんなところ突っ込もうと思ってるとかでもその時自然にきっと浮かんだこと聞いてらっしゃると思うんですけど、なんかありますか？
はい、ですね、まあ、まず一つはすごい基本としては、僕が聞きたいことじゃなくて、これを聞いているリスナーの人がこれ何言ってんのかなって思ってるだろうなって思うところを聞くっていうところですよね。それと、はい、こう質問を普通にしていくだけじゃなくて、ですね、大体うちの番組だと30分ぐらい1本っていう風に考えていて、長くなった時には分割してるんですけど、その30分の中でしかしずっとこう聞いてね、普通そのポッドキャストってみんなながら聞きしてるんですよね、
はい、
ジョギングをしながらとか家事をしながらとか作業をしながらとか聞いてると、でだからそういう時に聞き流しちゃうわけですよ。僕もよくあるんですけれども、もう聞き始めてなんとなくこれがね、あ、ずっと続いてるなっていうのが、あ、何聞いてたんだっけみたいになっちゃうと、
はい、
でやっぱそれは避けたい、ニュース報道でちゃんとこう聞いてもらいたいので、そうするとその話の中に 2,3,1,2 回でもいいんですけど、
はい、
波紋をね、こう転調するところを作りたいなと思ってるの で、
はい、
でそうすると、あれ、何何何、なんか今なんか変なこと言ったよねみたいなところを作りたいんですよ、
は
い、
うーん、
だからなんかあえて突拍子もないことを聞くようにしてますね、
はい、へー、そこってコメディアンの素質ですか？
その
発想はなかった。コメディアンの要素ですかそれ？そういうことではないですか？
相手がその、はい、だからそのまさにさっきの予定調和が嫌いなので、相手が想定していないであろうことを聞くっていうことが大事だと思ってまして、
はあ、記者さんでも準備されてない質問でこう、それちょっと分かんないですっていうことってありました？今まで。
あります、あります。
本当ですか？
それって、はい、うん、素直に言う人もいますし、
はい、
なんかでもなんとなく何かしら返してくるんですよね。でそれが逆にこうちょっと面白かったりもするし、
逆に面白い、
相手記者ばっかりでもなくてですね、
はい、
小泉進次郎さんに出ていただいたことがあったんですよね、
はい、
でそれは僕じゃなくて秋山紀子さんっていう別の、ね、記者さん、編集員っていう、 こう記者の親玉みたいな人なんですけど、
はい、
その秋山紀子さんが政治家、国会議員にインタビューをするっていうシリーズものがあって、その毎回僕が一緒についてって、メインの MC は秋山さんなんですけど、
はい、
最後に 2,3 問僕もなんか僕は政治の取材の経験は全然ないので、政治家さんのこともあんまり知らないので、うん、まあ、空気を読まずに質問をする係っていうので一緒についていくっていう、そういう番組があるんですけど、
はい、
でその時には秋山さんは小泉さんのね、素顔をこう聞き出そうっていうテーマでいろいろ質問をされて、うん、
はい、
でそれこそその普段どんなことをしてるとか、地元ではどんなことをみたいな話をしていたんですよね、
うん、
それがまあ番組、そうですね、40分ぐらいは秋山さんがずっと質問をされて、いわゆる正攻法の質問をされて、うん、
はい、
で僕の出番になって、それはね、秋山さんがどうぞっていう感じで僕に急出しをするんですけど
、はい、
で僕が聞いたのは、小泉さんに言ったのは、ちょっと今までね聞いてましたけれども、小泉さんってモテないんじゃないですかって聞いたんですよ
へーってなりますね
そしたら小泉さんが、え、どうしてそう思ったのなんかな感じになって、すごい、はい、まあそんなこと、ね、言われたらね、何なんだっていうふうに思うでしょうけど、慌ててね、はい、らしてですね、でそこからまあ少しいろいろ質問を畳みかけたんですけど、
はい、
それ僕の聞いてる印象だと、小泉さんってやっぱりこうテレビ慣れもしてるし、演説慣れもしてる、はい、あちこちにね、その選挙あると応援演説行ってるような人だから、
は
い、でね、そのポッドキャストの収録もすごい演説喋ってるみたいだったんですよね。
あ、
うん、それ一つ一つの質問への受け答えが、
うーん、
はいはいはいはい、
うん、でこれをどう崩そうかなってことを40分ずっと考えてたんですよ。
そう、意地悪だな、ちょっと足引っ掛けるみたいな質問をね、そうですね、したかったんですね。
それでもちろん僕は小泉進次郎さんが、まあ、いわゆるモテる人だっていうのは知ってますよ。大人気ですから、はい、うん、どこ行っても人がいっぱい集まるし、それ
はそうでしょうね、はい、
ね、お連れ合いの方も大変なね、あの有名な方ですし、知ってますよ、はい、そんなことは、はい、いろいろな浮き名を流したとか流さないっていう週刊誌報道とかどこまで本当か知りませんけど、それも知ってますけど、ただ、はい、そういう質問って多分ね、小泉さんって生まれてから一回もされたことないと思うんですよね。
いや、なかなかできないですよ、
絶対ない。
で一番来ないと思いましたもん、今言われた時、うん、そこかと、
うん、そういうでなんか後日その僕の同期の政治部の記者で小泉進次郎さんとも長く取材をしていた記者に聞いたら、あのポッドキャスト聞いたと、はい、まあ、あれ明らかに進次郎さん怒ってたぞって声聞いただけで分かったそうなんですけど、
へ、うん、でも、
まあ、でも勝ちですよね、うん、
そうそう、まあ、勝ちかどうかしらないですけど、何かこうね、波乱を起こしてそこから見えるものとかを引き出すとか、あと少なくとも聞いてる方はね、少しこう変わってそこでこう転調するっていうことになって、まあ、あ、聞いててよかったなって思ってくださるかなっていうような、うん、そんな感じですかね。
なるほど。
でも脱線して、お、うん、脱線しちゃったおまけ話とかの方が面白い感とかありません、うんうん、こう YouTube とかでも最後の、ね、こう本編終わった後のおまけのこうちょっとついてるのが面白かったりとかすごいするし。そうか、うん、でそれ意識してやろうと頑張ります、うん、できるかな、
うん、この正直はあれですもんね。コペテンナイトでもやっぱり番外編みたいなおしゃべりの回あるじゃないですか、
うん、ありますね、
あれ好きですもんね、あの井の中の蛙とかすごい面白かったですよね。
ありがとうございます。
いえいえいえいえ、みんな楽しみにしてると思います。
編集中ですね。
はい、現在編集中です。わあ、ちょっと今話聞きながら神田さんにどうやったら店長の質問ができるか考えてるんですけど、
うん、
今ひねり出せない。そうい
や、あの、はい、それはでもね、僕とかは特別とね、今回だけなので、やっぱりね、相方に対してやっていただくっていうのがいいと思います。
そうですね、私は見事にステーンと転ぶと思いますけど、え、調べていいみたいな、はっはっどうしよう、はっはっってなっちゃうと思うんで。
でもある意味誠はこう、あの、こうなんて言うんでしょう、素をご飯のお供の方でもこう自分の素で喋ってる感じなんで、あのどんだけ切り崩しても誠しか出てこないと思うんで、うん、そこありますね。
確かにね、
神田さん切り崩したら内面こ出てくるな俺みたいな部分ってあるんですか。
はあ、どうでしょうね、ぜひやってもらいたい。
なんかドッキリとかポッドキャストでドッキリとかってできるのかな。
あ、それ面白いですね、絶対やりたいな。
あれですかね、盗聴しと、盗聴っていうと人聞きが悪いな、なんだろう、事前の許可を取らずに
犯罪、
うっかり録音ボタンを押しちゃって喋って、うんうんうん、自己承諾で流すみたいな。
うんうん、自己承諾があればね、うん、その方が素のトークが入ってて面白いとかあると思いますよ。
あ、ちょっとじゃあそれで寝起きドッキリとか企画しよっかな、誰かに。
誰かにって相手一人しかいない
よ。本当ですよ、ちょっとでも一緒に住まないとできないなって今ちょっと思ってました。ありがとうございます、うん、そう、ちょっと意識して、
いやいやいや、全然あれですよね、あの多分今 の, この話の流れとしては、うん、僕が大学でどういう大学生だったのかっていうのを説明するために高校3年目の話をして そこで止まってますよね。
そうです、今大学の話全然聞いてないです。
まあちょっともうじゃあスピードアップして話しますと、
ありがとうございます。
高校3年生で、でも進路を決めなきゃいけなくって、僕は当時からもうあのジャーナリストにはなりたかったんですよね。それは本とか読んで、あと報道、うん、と湾岸戦争っていう戦争があって、それの報道を見て、あの時にね、皆さんはもちろん生まれてもいないと思いますけれども、
はい、
映像でねテレビでよく見たのが油まみれの水鳥っていうのがありまして、
はい、
あのね、湾岸戦争っていうのはイラクっ ていう国がクウェートっていう国に侵攻したっていう、そういうそれを発端に、まあ国際的にいろいろなことが巻き起こるんですけど、その時にね、そのまあ悪者はイラクなんですよ。サダム・フセイン大統領っていうのがいて、でその人が勝手に侵攻したんですね、クウェートにね。そのイラクの非行っていうのを示すために湾岸でね、水鳥がいるわけなんですけれども、原油なんかが戦争で流出しちゃっていて、もうドロドロの油まみれになってるっていう、そういう映像が再三流れたんですよ、あのバックグラウンドみたいな感じで。ただね、それが後々分かったんですけど、実は湾岸戦争とは全く何の関係もない映像だったんですよね。
そんなこともあるん
ですか。それをそうそう、でもなんかまあどういう経緯かよく知りませんけれども、メディア各国のメディアはそれを流していた、戦争の映像のように流していたっていうのがあって、まあ、要するに騙されてたんですよね。
印象操作というか、
まあ、そうそう、イラクが悪いことには何の変わりもないんですけれども、だからといってそういう印象操作をしていいわけじゃないじゃないですか。
はい。
でそれを知って、そういうことがあるんだったらそういうふうなことがないようにしてやろうと思って出たんですよね。それでジャーナリストを目指そうと思ったんですけど、で、そうすると、しかしジャーナリストになるって何学部に行けばいいのかなと思って、
はい、
何なんでしょうね。だって僕、あ、ちなみに土文系で、最初はね理系の道に進みたかったんですよね。なんだけど全然、はい、あの物理で5点取っちゃってこれダメだなってなって
100点満点ですか。
そう、100点満点であの記号のうって書いたのだけ1問あったあと全部バツだったんですよね。あ、これあかんわっていうことで文系、でまあでも法学部とか経済学部とか文学部とか全部違う感じがして、でジャーナリストって、あ、社会学部ってのがあるなってことで社会学部のある大学を受けたんですよね。
はい、
はい、うん、まあ、一橋っていう大学なんですけど、でそこに入った。現役で一応合格はできましてですね。
すごい。
それもね、だからさっきボート部の話ありましたけど、ボート部って先輩後輩のつながりもやっぱり強いんで、
は
い、で先輩がね十何人いたんですけど、僕らの代は男女合わせて何人だったかな、やっぱり12人ぐらいかな、十何人かいたと思いますけど、
はい、
あの僕以外全員理系だったんですよ。で先輩たちが参考書とか問題集とか使い終わったのとか使ってないのとかいっぱいあの段ボールにあのこれお前らにやるよっていう風に集めてみんなくれたんですよね。まあ、それもなんか毎年恒例みたいな感じでやるんですけど、文系僕しかいないから参考書問題集ももうもらい放題っていう、
一点集中全部降りてきたんですね。
そうですね、もうなんかもう何十万円分のみたいなのもらって、
はい、
そうそう、まあそんなのもあってですね、無事に合格ができまして、塾とか全然行かないのにね。
で、すごい。
大学入ってからは、そう、大学はだから楽しかったですね。授業を受けるのが毎度毎度。一橋のね社会学部って、
はい、
社会学だけじゃなくって、いわゆる社会科学だから広くね、例えば哲学とか心理学とか、うん、そういうなんかいろいろその一橋4つしか学部がないんですよ。小学部、経済学部、法学部で社会学部なんですけど、
そう、知らな
かった。いわゆるその、そうそう、人文系のうち小経法以外のやつは全部社会学部に入ってるんですよね。
へはい、そうなんだ、うん、
だからもう、まあ、悪い言い方をするとカルチャーセンターみたいな感じでもう選び放題、うん、でしかも他学部の授業も受けられるんで、
あ、
まあ、なんか好き放題にいろんな授業を受けて、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。
それが楽しいですよ、大学。私も多学部履修ばっかりしてますよ
そうなんですか。
1年の時なぜか線形代数学潜ってましたもん。全然分かんなかったけど全然分かんないからやめちゃったけど。そうなんですね。じゃあ結構何でも自由にいろいろつまみ食いできる大学生活だったんですね。
う
ん、
そうでしたね。
何が一番楽しかった
ですか？もう1年生の時、はい、一番楽しかったのは1年生の時に、だからもうゼミも1年から取れるんですよ。
早い。
普通に入るやつは3年生からなんですけれども、その1年生、ね、2年生向けのゼミもあって、
うん、
でそれで最初やったのは、僕そういう紛争みたいなのが興味あったんで、当時はですね、うん、旧ユーゴスラビア、
はい、
この東欧ですよね、うん、で、はい、紛争が起きていたので、セルビア、クロアチア、ボスニア、ヘルツェゴビナとか、
うん、
で国際社会学っていうのがあって、それのゼミに入って勉強 したし、あとそこで調べたのが沖縄の話を調べましてね、なんか僕世界史選択だったんですよ、
はい、
だから高校の日本史の授業は全然聞いてなかったんですけど、ただなんかすごい、はい、ずっと疑問だったのが、そのなぜ沖縄は本土に復帰したのか戦後、
はい、
っていうのが疑問だったんですよね。今年ちょうどね復帰50年ですけど、
はい、
というのはですよ、もともと沖縄って琉球王朝で、まあ、別個の国だったわけですよね、
うん、そうですね。
でそれから明の時代とかすごく中国の影響も強かった、
うん、
日本との距離、本土との距離はそれなりにあって、例えば言葉も今ね沖縄方言って言いますけれども、はい、これはまあ言語学の立場によって考え方はいろいろみたいですが、大まかに言うとその日本語の中に本土方言と琉球方言っていう2つの分類が大きなグループがあると。
そこで分かれてるんですね、はい、
そう、つまり青森津軽から鹿児島薩摩までの広がりと同じぐらいの広がりっていうのが別個にその沖縄諸島、沖縄本島と宮古島と、あとだから波照間島とかってまた全然ね言葉が違うらしいんですよね、はい、僕はあんまそこら辺詳しくないですけど、だからその日本語っていうのを大きく2つに分けると本土方言と琉球方言だっていうぐらい分類としては別物なわけですよ。
すごい、
うん、おいでね、そのさっきのユーゴ紛争でいうとセルビアとクロアチアっていうのは全く別の国で、まあ、まさに紛争、うんね、戦争をしてたんですけど、その2つの国の間で、うんうん、言葉はねセルボクロアート語って言って一緒なんですよね。でところが、うん、もうそのやっぱ戦争になっちゃってるからセルビア語とクロアチア語っていうのは別の言葉に分離して、
うん、
でセルビアでしか使わない語彙とかクロアチアでしか使わない語彙みたいなのを少しずつ増やしたりして違う言葉だって言ってるんですけれども、まあ、
はい、
これも言語学的に言うとほぼ一緒、それこそその何ですか、関東の方言と関西の方言ぐらいしか違わないっていうことなんですよね。だから言語なんていうのはそういう意味で言うと別にどのようにでも分類できちゃうわけで、だからその沖縄をその一点を持って言葉も違うし別の国ですって言い張ることは可能なわけですよ。だし、
そうです
ね、まあ、ご存知の通り第二次大戦の後はアメリカの、ね、統治下にあったじゃないですか、
はいはい、
でアメリカの統治下から日本の本土に戻るっていうことが当時は別に全然メリットじゃなかったところもあるわけですよ。
まあ確かに
沖縄にとって、
経済的に、
はい、
そうです、経済的にそうで、実際その当時芋裸足論争っていうのがあって、
芋裸足論争、はい、
そうです、その頃に沖縄県の知事になった人で屋良長兵衛さんっていう人がいるんですけど、
はい、
その人が、はい、立候補した時にその政敵ライバルから、で屋良長兵衛さんは本土復帰論者だったんですよ、
はい、
でそんなね屋良長兵衛の言うことを聞いて本当に本土なんかに復帰したらまた私たちは、うん、沖縄の人間は芋を食って裸足で生活するそういう時代に戻ってしまうと、要するに貧しくなるっていうことを言ったんですよね、
はい、アメリカの、
それは、まあ、はい、
うんうん、属国でいた方、属国っていうか、そうそう、領土でいた方が豊かな生活ができてた、
うん、
その時できてたんですね、やっぱり。
まあそこは多分評価は人によるでしょうけど、うん、ただ間違いなく日本はだって戦後ねボコボコにアメリカにやられて、うん、復興の、まあ、今まさにね最中にいるっていう50年代60年代とかそういう時期ですよね。
そうか、
はい、で一方でアメリカはもう当時ピッカピカの一流国でね、
うん、
まあ、未だにその世界の覇権国ですけど、
はい、
っていうどっちについてったらいいのか分かるだろうっていう論調はやっぱり沖縄の中でもあったわけですよ、
うん、
だけど選挙やったら屋良さんが勝つんですよね。つまり沖縄の人たちは本土復帰を別に貧しくなってもいいから本土に戻るっていうことを選択してるわけですよ、
ちょっと今聞いてると分かんなくなっちゃいました、なんでなのか
ね。でこれって例えばじゃあ韓国ってもともと日本の領土だったじゃないですか、
はい、の時期
1900、はい、併合されている時期ってそうですよね、
はい、
韓国でそんなことって絶対ありえませんよね。
うん、
本土に復帰するというか日本に復帰する運動とか起きようもないし実際ない、
はい、
ないんですよ、
はい、
で親日的だっていうふうに言われている台湾でもそんなことは絶対ないわけですよ。
そうですね、確かに、確かに。
だけど、うん、沖縄からの距離でいうと台湾なんかすごい近いわけですよ、
ね、台湾近いですよね、
うん、この違いって何なんだろうと。 僕はもちろん沖縄が日本の、ね、本土に復帰してで我々と一緒に、ね、こう暮らしてくれるってめちゃくちゃありがたいことだと思ってるんですけど、
はい、
そういう感情とは別にその理屈理論として考えるとあの別に辻褄の合う話じゃないんですよね。それはそのユーゴスラビアとかと比較しても全然違うわけですよ。ユーゴスラビアは逆でユーゴスラビアって一つの国にまとまったのが、7つの国に分かれちゃった、
はい、
うん、っていうケースだから、いやそれことがむしろその世界国際的にはそっちの方が多いんですよ、
うんうんうん、
分割分裂するっていうのは東ティモールとかもそうだし、なんで沖縄はその本土にわざわざってね、うん、
なんででしょう、なんでなんですか、うん、そうこう
よくわかりません。
あ、そうなんですね。
わかんないけど、はい、ただやっぱり自分なりに調べようと思って、うん、やることは全部それなりにやったんですよ。例えば沖縄の古典におもろ草子っていうのがあって、そのおもろ草子の研究会っていうのが東京でもやってたので、そこにちょっとこう顔出してね勉強させてもらったり、でそこからわかったのはおもろ草子っていう中に書いてあることの一つが、なんかこうね、やっぱり島じゃないですか沖縄っていうのはね、日本もそうだけど、だけど日本よりもこう、まあ、こじんまりとしたコンパクトな島で、その、うん、世界他の世界から少し離れているっていうことに対する寂しさみたいなのを歌ったりしているっていうことが結構あるんですよね。だからなんかそういうその、まあ、念みたいなのがあって、そこが何かしらね関与してる、まあ、ちょっと分かんないですけど全然、でそこもだからはっきりしたこと分かんなかった。であとは沖縄に現地にももちろん行って、
はい、
その現地の人に案内してもらって、ガマっつってね、はいはい、防空壕みたいなものがあるんですけど、うん、そこの中入って、ね、実際にこうちょっとねあのお祈りさせてもらったりとかもしましたし、もちろん米軍基地みたいなところもね、うん、いろいろ象の檻とかも回ってきましたしとかやったんですけど、はい、まあ何ですかね、確たるものは結局分かんなかったですね。いまだに分かんないし、でもそれでやっぱりそれが面白かったんですよ。
あ、その調べたりする過程が、
そういうこと、
はい、
そうそう、調べることとか、はい、現地に行ったり現地の人と話したりすることが、
へえ、
で結局それが多分ね今やってることの原点というか、まあ同じだなっていうね。
うーん、なるほど。やってることが違うっていうとあれですけど、文学部で文献、うん、私が戯曲を元にこう、
はいはい、
今ゼミでやってるようなこととか、今までゼミでやったようなこととかと、こう現地に行ってとかいうのがやっぱりちょっと違くて、でちょっと思うんですけど、その沖縄のがなぜ日本に復帰したのかっていうテーマを見つけるところまでがすごいなんか大変そうだなって今私なんか思っちゃうんですけど、そういうのって日々こう興味持ってなんかなんだろうな、どういうところからこのテーマについて調べようとか、うん、興味の幅ってどうやって広がってるんですか神田さんは。
なんでしょうね、でもそれはやっぱ自然にね、うん、それこそテレビ見たり新聞読んだり雑誌読んだりする中で誰に言われたわけじゃなくって、こうなんか不思議だなというか自分の中で納得がいかないな、モヤモヤするなみたいなことがそこに行ったって感じで、でもそのこ、はい、沖縄の話はそこで僕は一段落して3年大学の3年4年はまた別のことをやってるので、
はいはい、どんなことを取り組まれたんですか。
あのですね、大学生になったら何をしたかったかっていうののもう一つが、まあ、いろいろあったんですけど、一つが、パソコン通信っていうのが当時ありまして、要するにインターネットの前段みたいなもんですよね、
はい、
あのニフティサーブとかね、そういう PC 版とかっていうのがあったんですけど、テキスト主体のやり取りでパソコンをモデムにつないで、はい、こうね電子掲示板とかですね、チャットとかっていう、
はい、
本当にあの原始的なコミュニケーションをやってたんですけど、
はい、
でパソコン通信がでもすっかり、ハマって面白くてですね、全国の全くね顔も素性も分かんない人たちとこうコミュニケーション自分の好きな話題でできるっていうのが、
はい、
楽しくてですね、
はい、
でこれはその面白いなと、何なんだろうっていうので、うん、社会、理論社会学とか言ったかな、要はその当時サイバースペースって言葉を使ってましたし、
はい、
あとはなんかコンピューターメディエイテッドコミュニケーション CMC とかって略してましたけど、
はい、
そのコンピューターを媒介にしてコミュニケーションを取るっていうことの、その社会にもたらす影響であったり、そもそもそういうことがなぜ社会で起きているのかみたいなのを研究するっていう のを、まあ、研究って学部ですから知れてますけど、はい、3、4年ではやってましたね。
なんかいきなり方向性が変わったみたいに、はい、うん、思いましたけど、
秋っぽいんですよ。
いや、秋っぽいもこう興味の幅が広いというかっていう風に言い換えれば、
うん、いや、まあ、本当にすごくて、
ね、
あのやっぱ学びは問いから始まると思うんで問いを見つける力がすごいあるんだなって思いながら聞きましたけど、何か、
ね、言われるとすごく気分がいいです
ね、何か何だろうね、あの手段のやっぱ私が考えて いつも考えてるのは、あの自分、人間自分があの見たい情報ばっかり取ってくると思うんですよ。
そうですね、
うん、
はい、でもなんかこう神田さんがこう情報収集をするとき、うん、情報発信ではなく情報収集するときに何かしらこう自分の幅を広げるような情報の取り方って意識されているんですか？
そう、そうなんですよ。結局人間って自分のに都合のいい情報しか入手しないんだろうなっていうふうに最近僕も思っていまして、
はい、なんかあったんですか、そういうことが。
いや、まあ、あったっていうことでもないんですけど
、はい、
その自分の行動をこう自分で顔をこうメタに観察しててもですよ、
はい、
これも例えば、ネット大好きで、ネットが好きなんですよ。ネットはしょうもないと思う一方で大好きなんですけど、
うん、
でその SNS とかもよく見てるわけですそうするとね、そこにこういろんなことがある。例えば、この最近で言うとウィル・スミスさんってね、はい、俳優さんがアカデミー賞、アメリカのアカデミー賞の授賞式の時に、はい、クリス・ロックさんというね、あのコメディアンを、うん、ビンタしたっていうね、
打ち事件みたいな、
ぶん殴ったっていうのがありましたよね、
はい、ありましたね。
あ、ちなみにどうですか、お二人なんかあれを見てどう思われました？
あれですよね、ウィル・スミスさんの奥さんのことを揶揄した発言に対して怒って壇上まで上がってビンタしたっていう話だったと思うんですけど、まあ、まあ怒る気持ちはわかるな、でも、うんうん、実際に手出すのはどうなんだろうなっていう感想でしたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、私は自分がどう思ったかより、あ、日本人はこれ OK なんだっていうのと、あ、アメリカじゃこれダメなんだっていうところがちょっと面白くて、
うんうん、
あ、違うんだなって、そのまとめたツイッターのツイートとか探して、うん、あ、そう、イタリアだったそうなんだとか、こう見るのが楽
しい、うん、お国柄がね、
はいはい、
出てました、
うん、そうそう、まさに僕も瑞穂さんタイプで、だからなんか自分で考えるよりも前に、うん、え、これなんだろう、どういうことが起きてんだろうっていうのをいろいろこう、はい、他の指揮者が何を言ってるのかを調べたんですよね。
あ、うん、はいはいはい、
で、はい、そのでもなんかね、どれもしっくりいかなくって、すごいいっぱいいろんなとこをたどっていって、
はい、
で最終的にはあのアメリカでね、スタンドアップコメディとかをやってる日本人の方の YouTube とかにたどり着いて、その人の言ってることで、まあ、一応自分の中では落ち着いたというか、はい、いう感じだったんですけど、まあ、そこは別に本筋じゃないんで割愛しますけど、
はい
はい、
でね、っていうのはしかし何なんだろうと。だって指揮者がいろんなこと言ってるわけじゃないですか、
はい、
でその指揮者の言ってることを、うん、ああそうなんだ、なるほどな、で終われば良さそうなのに、僕は何人も何人もいろんな指揮者のこう、はい、知見をこう探すわけですよね、
うん、
それってもう自分にとって都合のいい答えを探しているってことに他ならな い, な い, ですか、
う
ん、い
や、そうだと思いました。で、納得いくやつを見つけた時にその作業が終わるんだったら、本当にそれまで読んだのをすっ飛ばしてそれにたどり着いてやめちゃうんだったら、うん、なんかもう探した意味なくなっちゃうんじゃないかって、うん、意味なくなるとは言わないですけど、うん、そうですよね、うん、確かに、
うん、
でね、僕今 SNS って、うん、まあ、SNS だけじゃなくてネットそのものがそういうのをこう自分がこう、あ、そうそうそうなんだよねっていう、もう心の中でもやっとしてたものをスパッと言ってくれる人とか言ってくれる記事とかを見つけるためにやってんじゃないかなと思ってるんですよ。
うん、
いや、うん、分かります。
で、自分の意見を探してる
みたいな。そうだから、その誠さんみたいに自分の頭で考えようとする人っていうのは素晴らしいと思うんですけど
素晴らしい、
なかなかねそうなんないんですよね でね、そこをね、でもしかしこれ良し悪しは別としてね、人間って多分そういうもんなんだろうなっていうふうに最近は思っていて、そっから逃れるっていうのもなかなか難しい。だって神羅万象全部一から考えるわけにはいかないじゃないですか。
うん、そうです ね、
本当に考えなきゃいけないことを考えた方がいいわけで、他のことはどうだっていいわけじゃないですか、言ってみればね、はい、だって正直ウィル・スミスさんとねクリス・ロックさんがどうなろうと我々にはほとんど関係ないし、2人とも超セレブなんで、
はい、
あの何がどう起ころうがこう生涯食うのには困らないお金はすでに持ってるわけですから。
そうです、
なんだけどやっぱ気になっちゃうっていうね、
うん、
うん、でだからね、情報収集においてバイアスを持たないってことは多分不可能だと思ってるんですよ。
うん、はい、
肝心なのは自分がバイアスを持ってるっていうことを常に認識しておくっていう、そこから逃れられないってことを知っておくということと、あとはその自分の考え方がなんかその、まあ、間違ってるというか世間から見た時にですねずれているっていう時にまずずれを認識する、それから明らかにおかしなことを自分が考えている時にはもうスパッとそれを捨てて、撤回して何だったら謝ると、うん、いうようなことが柔軟にできるように自分をしておくっていうのが大事かなっていうね。あんまりこだわりとか持たない方がいいし、情報はこんなにたくさん溢れている世の中になってるけれども、どういう集め方をしても絶対偏っちゃうと思います。
うーん、そうですね、うん、
諦めましょう
自覚しましょう、バイアスがあると。
うん、
そうですね、
その自覚は大事ですよね。
うん、でもなんか言ったことを自分の考えスパッと捨ててごめんなさい間違ってましたっていうのって難しくないですかとか言って難しくないですか。そう
ですね、難しいね。
そうそう、だ僕はその例えばツイッターなんかでもフォローしているアカウントっていうのは割と僕とは考え方の違う人をたくさん入れるようにしていて、でそれで普段から割とそのまあ自分のこうね考えが多様なものの中の一つでしかないんだぞ、お前はお山の大将になってるぞっていうのを認識しやすいように、割とだからその朝日新聞の論調とかにも厳しい感じの人もフォローするようにはしてるんですけど、
偉い、
これね結構ね、はい、あのメンタルを削られるんですよ。
いやそうですよね、
すごいな、
絶対そうだと思いました
。
ストレスすごそう。
うん、あとはねこれね本当に別に全然宣伝じゃなくって紙の新聞いいですよ。あのね、はい、やっぱネットは自分のこう好きな情報をよく知っててエコーチェンバーでね、
うん、
でインターネットの場合だと PV とかがイコールお金になるので、うん、
はい、
その人が読んでくれそうな記事をこうテレンテクダでね、
はい、
いかに読ませるかっていうことにみんな集中してるわけですよ、どのアプリもプラットフォームもね、
は
い、
時間持ってかれる
紙の新聞はね、はい、本当にね自分に興味のないニュースを一面とかに持ってくるし、
はい、
紙開いてるとあこの記事読みたいなと思ってる時にその隣になんか面白そうな見出しの記事とか結構出てくるんですよね。でなんかねその偶然の出会いみたいなのをどんだけ確保するのかっていうのが結構肝だろうなっていう。
あ、うん、確かに確かに。
ちょっとそれで言うとちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、最近というかここ1年ぐらいかな、あの私 LINE で朝日新聞デジタルと LINE ニュースっていう友達を、これあの全然、うん、あのあれとかあのこう持ち上げるとかじゃなくてあの普通に1年何年前からフォローじゃないや友達追加してるんですよ。でそしたら1日、はいはい、両方から1日2回ずつぐらいその日の一面みたいなこう大見出しと小見出しが5、6個みたいな、うん、今日のニュースみたいなのが1日2回ずつぐらい、送られてくるんですけど、それ見てると、うん、あ、それは大事だよな、知らなきゃいけないよなっていうニュースももちろんあるんですけど、それどうでもよくないみたいなニュースが結構混ざってて、はいはいはい、でも誰々、番組から降板とか、
うん、あるある。
誰々、CM に抜擢とか、私全然興味ないし、うん、そんなの知りたい人いんのって正直思ってるんですよ。
うん、
はいはい、他にニュースねえのかよとか思ってたんですけどそういう意味で言うとまあそれが知りたい人もいるんだなっていうか、その神田さんのお言葉をお借りすると、うん、一期一会の出会いっていうのは一部かもなって、ね、はい、反省しました。
まあ、僕もあんまりそういうその芸能のニュースにはさほどの興味はないっていうか本当はけほどの興味もないんですけどただねやっぱああいうことを知っておくっていうのもその自分の持つ回路としては大事かなっていうあの本当にねいつも思ってることなんですけど、うん、
はい、
朝日新聞社とかにいるとですよ、
はい、
そらやっぱり周りの社員も、まあ、なんかそれなりの大学を出てる人たちだしあと朝日新聞のこうなんていうか紙面に共鳴して入ってる人ばっかりだから、
うん、
基本的にはめっちゃ同質なんですよ、
うん、
もう本当に、ホモソーシャルなんですよね、
うん、
でそういうところででもやっぱり仕事上の付き合い同僚と話すことが一番多くなるじゃないですか、
はい
はい、
ね、えだからものすごくこう視野が狭くなると思うんです。
あ
でね、
はい、
そのでも本当に新聞の記事みたいなのを届けなきゃいけない人読んでもらわなきゃいけない人っていうのはもっと例えば教育をちゃんと受けてこなかった人とか受けられない人とかなかなかこう貧しくってそれこそそんな新聞なんか買えないインターネットとかもねあのギガが足りないみたいな人とかにこそ本当は届けなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でねでも実際にそういうその地域であったりそういう家庭だったりみたいなところに行ってじゃあお話ししましょうっていう時にあのそんなね新聞に載ってるような国際社会がどうこうみたいな話したって誰も興味ないんですよね、
うん、
それよりはむしろそのどこそこのなんていう芸能人が最近こんなことあったよねみたいな話の方が通じるし、うん、そういうのも持ってないとそういうコミュニケーションが遮断されちゃうじゃないですか、
はい
はい、
そこら辺はちょっと自覚的にねこうある種下世話の話とかもちゃんとできるようになっておいた方が少なくとも記者はいいんだろうなと思ってます、
うん、なるほど、
まあ、かといってね、うん、スキャンダルみたいなのもねあんまそんなにねたくさん読む必要はないと思いますけど、
ね、近頃よく聞けますしね、はい、
うん、
あれですね朝日新聞っていうのも一個バイアスなんですねこう人間関係の
めちゃくちゃバイアスですよ
やっぱりじゃあ就職活動って半分自分のかけるメガネ選ぶっていうんじゃないですけど、うん、周りにいる人選ぶなってめっちゃ、うん、でもね思う